子です。情熱新潟、今回は株式会社ただふさの代表取締役曽根忠之さんです。ものづくりの町三条市に本社を置くただふさは1948年に創業。熟練の職人によって手作りされた包丁を一貫製造販売しています。去年10月にオープンした工場併設の直営店、包丁工房ただふさファクトリーショップにお邪魔して、新海文子アナウンサーがお話を伺いました。
包丁工房ただふさっていうのはすごくシンプルな仕組みにしてるんですね。お客様にとって、包丁ってすっごく何百種類もあって分かりにくい、っていうことは単純に言うとお客様に僕らの情報が伝わってないんですよね。なのでお客様に基本の3本という形ですごくシンプルに伝えることによって、お客様がまず包丁に興味を持ってもらえるんじゃないかと。で、包丁を興味に持ってもらった人の中からちょっとでももっともっとやっぱり質のいいものってなった時に、その受け皿もうちの中で用意しておく。
じゃあ私はまずこの基本の3本から
まずそうですね、
なんだろうなと思うんですが、これでそのベースを知って、それからまたもう少しこういう使い勝手のものをとか、こういう食材を使いたいから、
自分が料理をもっと上手になりたいな、料理に上手になったなって言った時の受け皿、その次のステップの受け皿っていうものも全部用意することで、うちの商品 のバリエーションというものが、保管していくというか。
社長は3代目でいらっしゃるということで、おじい様、お父様、社長の代ということなんですよね。社長の代で何か新しく始めたことっていうのは、このショップをオープンした以外にも何かあるんでしょうか。
3年前に工場見学のイベントで、燕三条工場の祭典というイベントを、
すごく私も存じ上げてるんですが、人気のイベントだというふうに伺ってるんですけど、
そうですね、3回目はですね、約2万人近い方にお越しいただきました。
2万人ってすごい数ですよね、その発起人が、
そうですね、私が、
いらっしゃって、第1回の
第1回の実行委員長をやらせてもらいました。
そうですか、それは工場を開放してということですか。
そうですね、いろんなギャラリーだけっていう場合もあるんですけど、基本的には工場で実際にものづくりが行われている場所を見てもらうっていうことを、大前提にはやってました。
イメージとしては工場見学ができる工場っていうのは少ないイメージが私はすごくあって、
そうですね、常にっていうのはやはり今でも少ないですね。ただイベントをやる時にはですね、皆さんに三角工場にもお話しさせてもらったんですけど、この時だけ例えばちょっと見せられないものとかは隠して、
ちょっと秘密のところは隠して見せられるところを、
見せられるところだけ見せてくださいっていう形で皆さんに案内を出して、でそれで了承してもらって、
工場の関係者の方々の反応はいかがでしたか。
そうですね、ほとんどの方がやってよかった、でこのやってよかったっていうのは、お客さんからの反応もそうですし、社内の反応、やっぱり職人もお客さんが来てもらったら嬉しいんですよね。でいろんな人と触れ合うっていうことはすごく大事なことなの で普段閉ざされていた分、やはり開放、職人自体も開放的になって、一人のお客さんに3時間も話し込んだとか、実際に商品を販売してもらってる方たちも、やはり工場の祭典きっかけで店に来ていただいて、工場に来ていただいて、いろんなことは分かってたつもりだけど、やはり現場に来て本当にこういうふうに手作りで作っているのを見ると、やっぱり売る側としても、これはちゃんと丁寧に伝えなければいけないですねということを言っていただけるので、やはり見せてよかったかなと思ってますね。
ただふささんは普段から工房は工場見学できるようなシステムなんですか。
はい、ショップオープンしてからは希望があれば案内するようにしてます。
結構の全国からいらっしゃるんですか。
そうですね、この間イタリアからも、
世界からですか。
世界からフェラーリのエンジニアの方がいらっしゃって
フェラーリですよね。
フェラーリですね、
その方が三条市に
いらっしゃって包丁を買いにわざわざ来ていただいて工場もご案内して、
びっくりされませんでしたか最初。
いやすごいびっくりしましたね。フェラーリの僕らにしてみるとやっぱりフェラーリっていうのはものづくりの最高峰だと思ってるんですけど、はい、そのフェラーリのエンジニアが燕三条はクールだっていう燕三条すごいよねっていうのを自分の言葉でおっしゃってたので、
もう一流ブランドの方に認めてもらえる燕三条ブランド、
はい、そうですね、はい、
これはそうですね、すごいことですね。
いやここまで浸透してるのとは思いませんでしたね、はい、
職人の思いを伝えたい。曽根社長はものづくりの現場を見せるイベントを企画し、ユーザーとつながる形を作り上げました。忠房の包丁を三条から全国そして世界へ、100年続く企業を目指し次世代にその技を伝えます。
燕三条のブランドがこれだけ全国で世界で認められている、それはどうしてだと思いますか。
いや多分真面目に仕事してるだけだと思います
もう職人さんも確かな技術で真面目に仕事をしていて、はい、でそれを販売する、ま、デザインでプラスアルファをつけてあげるっていう方々も本気で真面目にやってるっていうところ。
そうですね、まあ、あとはプラスアルファ地方のものづくりみたいな、そういうキーワードがすごく追い風になっていて、やはり燕三条のものづくりっていうものがクローズアップされていて、そもそものものづくりのレベルっていうのがこの地域は高いので、やっとそれが認められてきたんじゃないかなと思いますね。
はい、そんな社長の、はい、力の種、原動力は何ですか。
まあ、うちの息子と娘、まあ、家族ですね。
ご家族ですか、はい、ご家族になんかまつわるエピソードとかって何かありますか。
特に、まあ、長男の方なんですけど、将来何になりたいかっていうので、包丁屋になりたいということをラジオで言ってくれて、でそれでまず一泣きでしたし。
じゃあおいくつの時ですか。
幼稚園年長さんでした、ね、
年長さんで、はい、小学校入る前にも
前に包丁屋になりたいって言ってました。
すごい。それって今まで聞いたことあったんですか、お家で。
いや何になるって言ったら包丁屋とかって言ってましたけど、そういうラジオとかで言ってくれたんで永久保存で撮ってます
それは、はい、それは嬉しいですね。
いや嬉しいですね、
はい、何かでもこうお手伝いしてくれたこととかあるんですか。
いや実は工場の外壁をですね、はい、ショップの開設に伴って新しく塗り直したんですけど、その色を決めたのはうちの息子です。
あ、それすごく重大なことですよね。
まあこれはデザイナーさんともお話をして、やはり、まあ、将来に関わることなんで、まあ、息子に決めさせようと
将来息子さんがこのショップを、ね、また守っていくっていうことにきっと、
ね、そうですね、まあ、その頃にはもっともっと大きくなってほしいですけどね。
そっか。社長自身のこれからの展望あれば聞かせていただきたいんですけど。
はい、まあ、今うちすごくまあ忙しくいいんですけど、その忙しい要因の一つがまあ輸出なんですね。
はい、海外への輸出、はい、
今外国人旅行客がすごく増えてますよね。
はい、そうですね。
でお土産の一番人気が包丁なんですよ。
そうなんですか、はい、日本の包丁、
日本の包丁がすごく人気で、でまたそれにプラスして、まあ、うちは輸出がまあすごく増えているので、まあ、今後も海外の方には、まあ包丁販売していきたいなと思ってますし、また、まあ、国内だと研ぎ直しなんかのメンテナンスも比較的やりやすいんですけど、まあ、海外だとやっぱりなかなかそこまでのメンテナンスができないので、もうちょっと充実させられるといいかなとは思ってますね。
これからも日本だけではなく、もう世界にどんどんどんどん進出していかれるということですね。はいはい、
そうですね。
最後になんですけれども、はい、これから世の中に出ていく、それこそ次の世代の若者にメッセージをお願いします。
新潟にこもらず、県外国外に出てですね、より大きな経験をしてほしいと思います。頑張ってください。